たしましょう。
ハレルヤ、立ち上がって祈りましょう。どうぞ主を開いてください。実現性を大胆に告白して、皆様家庭の問題も合わせてご一緒に祈りましょう。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。天は仰いで星を数えることができるなら数えてください。また彼に言われた、あなたの子はあのようになる。天のお父様、約束の御言葉を感謝します。御言葉はあなたが実現してくださいます。私たちは楽しみに期待してまいっています。主をどうぞ速やかに成就してくださるように、まずこの教会、聖地教の市教会2000名の宣教師を派遣する、その祈りの力、伝道の力、捧げる力を与えてください。主をありがとうございます。伝道者20人、聖霊が100名を起こされますように、1人が10名の手作りができますように、1時間以上に聖書を書いてよ、本当に御言葉をしっかり蓄えることができますように、聖書の両方を喜んであなたにお返し、盗んでもらわれることはありませんように。新しい礼拝をありがとうございます。主を前を知るこの土地が与えられますように、そしてあなたのためにイスラエルを覚えてください。世界中から帰ってきました、どうぞ彼らが救われて、ユダヤ人と幼稚なイエス様になって一つとなり、そしてまた素晴らしい洗礼を込めて入っていくようにお願いをいたします。今日もあなたの御言葉に期待します。全てのことを見て委ね、皆によって祈ります。アーメン。さあ元気よくテーマソングを賛美しましょう。遠方の市教会、地域区域を祝福します。どうぞどんなに遠く離れても、私たちが御言葉と聖霊で一致しているようにお願いします。これからも全てを委ね、イエス様のお名前によって祝福してお祈りを捧げます。アーメン。はい、イエス様を愛します。どうぞお挨拶してください。オリーブという断食祈祷院があってですね、多分6、70人おいでになってたんだと思いますが、断食正解を導いてきました、関東の方々が中心に集まっていらっしゃるんですね。年3回はそこで断食祈祷が持たれているみたいで、いいなと思いました。
いろんな教会から集まってですね、断食して聖霊の位置をまた求めていくのは素晴らしいことだと思います。断食したら急にパッとなんか変わるということもあるけど、大部分ですね、別に断食してもそんなに何か起こるということもないし、また3時間5時間祈ったからによってカカカカカカと震えることもないしですね、何もないようなんですけど、そうですね、私がこの20年ぐらい続けてみて、あ、これだなと思うのはね、無になることができる。無な、もう頭が働かない、なんて言ったらいいんだけどね、おそらくね、禅宗のお坊さんたちはこういう無を求めてたんじゃないかと思うけど、人間はなかなか無になることできないでしょ。ところが私たちの舌は火なんです。聖霊様の舌も火なんです。だから目には見えないんですけど、語っていると、威厳を多く語っていると聖霊の火が燃えているんです。また威厳語らないで、皆さんが自分の人間的な言葉、否定的な言葉、悪い言葉、もう絶望的な言葉、余的な言葉をたくさん語っていると、やっぱり燃えてるんです。火が見えないだけで、人間の悪い言葉はあなたの人生の車輪を焼くんです。だからおそらくいつも否定的で悪い言葉、絶望的な言葉、余的な言葉ばっかり喋ってる人は人生も進まないし、人格も成長していかないし、おそらく何も変わらないと思いますね。なぜなら車輪を焼いてるから。誰が、あなたご自身が気づかないだけで、威厳で多く祈るとですね、これも聖霊の舌は火だとありますから、霊が燃えてるんです。で、3時間5時間ずっと継続して祈って、その後バババババとこんななることもないし、繰り返ることも別に何もないんです。何もないんだけど聖霊の火は燃えてるんです。で、どうするかというと、あなたの人生の車輪を天国に向けて回し始めるんです。ちょうどエリアが火の戦車に乗って天に昇っていったように。ですから大切なことは継続して祈り続けること、継続して断食し続けることですね。で、この無になるというのはどういうことかというと、まあ普通なんか見ても、あ、綺麗とか、空見ても綺麗とか思うじゃないですか。あ、それもない。考えはゼロ。これは不思議な体験です。考えがゼロになる。その代わりね、何が来るか、御言葉が置いてくる。御言葉が、もちろん聖書研究も多くしてますけど、いや、これで全部分かったなと思う時あるんですよ。わあ、これでもうあと祈ることないんじゃないかとそんなことないんですけど、傲慢になった時はそう思うんですよ。そう思う。でもその時にね、ふっと疑問が湧くんです。それは私が持ったことない疑問ですね。ふっとで、あ、そうや、まだ私これ知らなかったと思う。で、これ何かなと思うでしょ。そしたら御言葉がね、ふっと湧いて答えるんです。から、ああ、そうか、あ、そういうことか。から私の中で聖霊様と御言葉が交互に語っているって感じ。これがね、父と子と聖霊の交わりだと思うんです。その中に私が入っている。私は無になってるんですけど、私の中で聖霊様が疑問を起こさせ、御言葉を解き明かし、そう、あの御言葉はそういうことだったのかと思うようなことを理解させてください。おそらくこれはね、多くの信徒さんが、皆さんが体験してると思う。それがしょっちゅうあるかないかは別として、で、ずっと継続して断食してる、継続して祈ってると結構それがしょっちゅう起こるようになる。で、もはや何と言ったらいいんでしょうね、この世のものを捨てようと思わなくても興味がない。不思議ですけどね。 このようなものをこの私たち死ななくちゃ死ななくちゃ死ななくちゃとか、あそんなこと思ったらいけないいけないいけないとか、そういうことがなくなるんですよ。これがおそらく断食の効果だと思います。それから威厳で多く祈っている効果だと思います。私たちとイエス様は頭と体の関係ですね。頭なるイエス様は大牧者です。私たちは羊の群れです。小さい群れよ、御国を賜うことは神の御心である。その小さい群れよというのは少人数のグループよという意味ではありません。羊のグループよという羊たちよという意味。あくまで神様は私たちを羊として見ていらっしゃるんです。先週しましたように、羊は武器がない、歯もない、牙もない、目も見えない、鼻もあまり効かない、毛はモコモコで団結心もない。だから迷わずにはいられない動物。だから神様を知らない人は人間的にいろいろ頑張ってるようですけど、真理は何か知りません。死んだらどこ行くかも知りません。死ぬことがどういうことかもわからない。どうして自分にこんな問題が起こるのか知りません。どんなにしたら解決できるか知りません。だからあっちの占い、こっちの占い、あっちの神様、こっちの神様、もうあっちこっち行きまくってですね、そしてあの人がこう言った、この人がこう言った、あの人がこう言ったと言っても、心を騒がして騒がして、もう迷いまくって、どっち進んだらいいかわからない。そういう人はたくさん、お金持ってもお金で満足できてない、地位を持っても名誉を持ってももっと問題が起こる。そうですね、神様知らない人の状況はまさしく迷わずにはいられない状況です。だから羊に例えられているんです。その中の子羊はもっと弱い、その弱さを担ってイエス・キリストが2000年前この地上に来られました。もうイエス様はあらゆるものが誘惑したんです。悪魔悪霊が攻撃したし、未信者たちが攻撃したし、立法学者パリサイ人たちが迫害したし、いろいろ惑わされたり誘惑があったんですけど、イエス様は迷わない子羊でした。イエス様は十字架の死に至るまで父なる神様に信頼し従順し続けられました。だから今イエス様は皆さんの持ってる肉の弱さに打ち勝ったんです。もう断食して苦しい、イエス様は打ち勝ちました。もういろいろ誘惑されて迷う、イエス様はそれにも打ち勝ちました。イエス様は十字架にかけられた、その痛さ辛さ、それにも勝利しました。だから今イエス・キリストが勝利しない問題は一つもないんです。もうすでに全部解決されたんです。その勝利を今聖霊を通して私たちに与えられています。から皆さん、すべて信じる者の中にはこの全能の神様、救い主イエス・キリストの十字架の勝利が注がれています。羊のようなあなたに、子羊のような超弱いあなたに、全能の神様の聖霊が注がれています。信じますか？別に感じなくていいんですよ。感じなくてもそれを信じたら、そうかと受け入れたらいいんです。そうか、私の中に、私の弱さに打ち勝った聖霊がいらっしゃる。あ、そうだったら私大丈夫、そうだったら私癒される、そうだったら知恵があります、力もあります、そう言えるでしょ。そうですね、からイエス・キリストは生ける神の子羊として来たんですけど、最後は私たちの大牧者となりました。今イエス様教会の頭です。そして私たちに、羊たちにみんなご自分の勝利を与えようとして導いていらっしゃるんです。でこの大牧者なるイエス様が私たちにくださるのが何ですか？一でないです。何や、たった一でないか、そう言わないでください。はい、今日のメッセージ中央の真ん中3、4、 午前4時あるいは午後5時から働いても全く同じ1デナリの給料、そんな不公平でも大満足できるということは、1デナリの内容がこの世の労働時間の頂点に支配されないほど素晴らしいものということになります。1デナリさえもらえさえすれば全ての人は感動し心から感謝できるのです。1デナリに込められた祝福は神の子、御国の民、祭司という特権と恵みです。それは十字架上の7つの祈りで証明されています。午前4時から午後5時に至るまで主は十字架上で私たちはこれらの恵みを獲得できる道を開いてくださいました。生ける神の子羊として来られた主はこうして私たちの大牧者になられたのです。主はこの世のパンではなく永遠の命を獲得するために働けと言われました。アーメン。はい、朝明け方というのは聖書では午前4時のことです。夜が明けるよほど前、午前2時ぐらいですから、夜が明けたらと言ったら午前4時だと思ってください。午前6時と思ったらあかんの。午前4時ですよ。から午前4時から働きに来た。からイエス様が1デナリあげるよ約束しました。さあ働きなさい。それから9時に来ました。はい、よく来ました。1デナリあげます、働きなさい。そして12時に来て3時まで働いた人、おお、よく来ました、1デナリあげます。夕方は6時なんです。5時、1時間前に来た人、よく来ました、働きなさい、1デナリあげますと言って、この主人は契約を結んだんです。だから皆さんが道理的に考えても、そうやったら私も夕方行こうと思うでしょう皆さんはきっとそう思うに違いない。ところがそうは問屋がおろさない。なんでと言ったらね、私たち1時間だけ働いて儲けたなと思ってもなかなかそういかないでしょ。私はあるね、なんとかという歌詞、ほとんど言葉をぎょうさんぎょうさん言う歌詞ですよ。ああ、さだまさし。あの人がですね、テレビで言ってた、あの人が言ってたんだから、本当でしょ。どないして、すごく名曲多いんですね。とってもいい曲がたくさんありますよね。でもごく日常の生活のことを歌うでしょ。どないして作るんですかって言ったらね、ギターもトララン、あかねがここにあるよ、チンしたらなるかな左を見れば時計があり前にはみんなが座ってた、ほいほいなんかね、無償だろうと思うような、それであの名曲ができるわって、どんだけ儲けてるんでしょうね、あの人。あの人絶対夕方1時間働いてる人だと思うそう思ったら夜通し石掘って土掘って、もう夜通し働いてる人あるでしょう。それしょうがないんです。私たちはこの世では、まあそれぞれの趣味、それぞれの状況、家庭の事情、いろいろによって私たちの働きは千差万別ですよ。でも神様は石を掘って夜通し働いても一でなりあげる、パラン時計があるよ言うても一でなりあげる。アーメン。神様がくださる一でなりはこの世のもうお金とは比べ物にならないんです。それで測れないものをあげますよと言ってるんです。で、あげると言った限りはイエス様が働きました。午前4時、9時、正午、3時、5時、この働いたのはイエス様、いつですか？十字架の上です。今日はそれを見ていきましょう。はい、まず第1番目、マタイの 20章今日のところですね。はい、1節2節読んでください。はい、天国はある家の主人が自分の葡萄園に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をして彼らを葡萄園に送った。はい、夜が明ける4時ごろ葡萄園に送ったんです。じゃあイエス様は午前4時に何をなさったんでしょうか。ルカによる福音書22章66節はい、ルカ22章66節開きましたか。はい、じゃあ読みます。ご一緒に。夜が明けた時、人民の長老、祭司長たち、立法学者たちが集まり、イエスを議会に引き出していった。あなたがキリストならそう言ってもらいたい。イエスは言われた。私が言ってもあなた方は信じないだろう。また私が尋ねても答えないだろう。彼らは言った。ではあなたは神の子なのか。イエスは言われた。あなた方の言う通りである。すると彼らは言った。これ以上何の証拠がいるか。我々は直接彼の口から聞いたのだ。はい、イエス様はゲッセマネの園で夜9時からおそらく12時までいられました。それからこの兵隊たちが捕らえに来ました。そして捕らえられました。で、大祭司カヤパの官邸に連れて行かれた時、ちょうどおそらくそのが2時か3時ぐらい、その時に鶏がコケコッコーと鳴きました。そしてユダとイエス様の目があった、その通りですね。からずっと捕まって、そして午前4時になった時にこの大祭司の官邸にピラト、立法学者、そういう人たちがみんな集まってきました。そしてまずユダヤ人たちがイエス・キリストをどうするか話し合ったんです。そうするとイエス・キリストが、あなたは本当に神の子かと、私は神の子である。そしてこうおっしゃいます。やがて私は生ける神の右の座に座るであろう。マタイの26章はですね、人の子が力ある者の右に座して雲に乗ってくるのを見るだろう、そのようにおっしゃいます。だからもう立法学者パリサイ人たちがもうカーッと怒りました。なんだこのボロボロの服着てこのみすぼらしいナザレの大工の息子が自分が神の子であるというだけでも許せないのに神様の右の座に座る、それももっと許せないけど雲に乗ってくる、そんなこと、もう何という神様に対する冒涜だと。これは事実でしたけど、彼らは認めなかったんです。ですから彼らは、これは死刑だ。これは死に値すると、ユダヤ人たちが決めたんです。午前4時。で、彼らは、当時はユダヤはローマの属国ですから、本当の刑にかけることができるのは、ローマの帝督ピラトですね。だからまずユダヤ人たちはそう決めて、そしてイエス様を連れてピラトのところに行って、そして十字架につけろ、十字架につけろと言ったんです。ピラトは何とかしてこれ助けようとしましたけど、あんまり声が強かったので声がかった。そしてもうピラトはもう私はこの人に一の責任はない、もうお前たちが好きなようにしてと言ってイエス様を十字架に引き渡しました。からこの夜が明けるよ、この夜が明けた時午前4時ですね、イエス・キリストの十字架にかかるということが決定されました。アーメン。私たちに天国を与える、この世じゃない永遠の命を与えるための最後の仕事をイエス様は始めたんです。この雇われるとは行ってブドウを取ったでしょう、あるいは皆さんは土を掘ったり石を掘ったり豆腐作ったり朝早く起きて新聞配ったりしてるかもしれない。イエス様はその時間に十字架にかかる決心をしたんです。アーメン。大胆に告白しました。逃げようと しませんでした。イエス様はこのために私はここに来た。だからイエス様は誰が何とどのように誘惑してもどんなに脅してもご自分がきっちり神の子であり自分が十字架にかかって死ぬのでありそして自分は必ず復活して天に昇り必ず迎えに来るということを宣言されました。アーメン。第2番目、その次はイエス様が20章また3節、今度は9時ですね。はい、それから9時ごろに出て行って、また20章3節、いいですか？何ページ？そこちょっと何か書かれるから開けてみてくださいね。31ページ、新約聖書31ページ、20章3節また、はい。それから9時ごろに出て行って、他の人々は市場で何もせずに立っているのを見た。そしてその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当な賃金を払うから。はい。9時ごろに、また、石でないあります。働きなさいと言いました。その一デナリ分をイエス様は9時に働いておられました。マルコ15章25節、マルコ15章25節、はい、よろしいですか？はい、イエスを十字架につけたのは朝の9時ごろであった。イエスの罪状書にはユダヤ人の王と記してあった。またイエスと共に2人の強盗を1人を右に1人を左に十字架につけた。アーメン。もう一つ見ましょう。ルカ23章ルカ23章30、3節から、はい。サレ神戸と呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも一人は右に一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。皆さん、午前9時、イエス様は十字架にかけられた時に、父よ、彼らを許してくださいと祈られました。その時に全人類は律法の呪いから解放されました。イエス様が身代わり裁きを受けて十字架にかかられたから、私たちは許されたんです。この十字架は他の宗教には絶対ありません。釈迦は十字架にかかっていません。アラーも十字架にかかっていません。親鸞もマホメットも、朝原昌光も、曽我係の誰だっけ、池田大作も十字架にかかってない。私たちも身代わりに裁きを受けていないから、まだ身代わりにかかる権利もないんです。みんな罪人ですから。乙女マリアから生まれた罪のない神の御子だけが天の神様の御前に私たちの身代わりに裁きを受ける権利がありました。そしてイエス様はそれを実行してくださいました。自分が身代わりに裁きを受けるから彼らは許してくださいと。大仕事ですね皆さん。もう手と足が縛られても体中血だらけで、あのパッションを見ましたね。体中血は血だらけ、顔の相互もわからないぐらいに血だらけ。あれは本当ですよ皆さん。あれは直視しなければならないイエス様の姿です。他のねヤクザモンとかなんかあんなの見ても意味ないですけど、イエス様の十字架だけは見なければなります。あの裁かれた、あのように厳しく裁かれたから、あなたが許されてるんです。 これがイエス様の仕事の仕方です。私たちを裁くのじゃなくて、私たちを見捨てるのじゃなくて、私たちにただいいことだけポイポイと言うのじゃなくて、ご自分が私たちの身代わりに裁きを受けてくださいました。もうおそらく声もほとんど出ない状態だった。もう舌が顎についてもほとんど瀕死の状態、力もない、手と足はもう限りなく痛い、引き裂かれるんですよ。自分の体の重みで、釘と手と足の釘だけが自分を支えているんですから。だからもう人のことを言ってる場合ではないのに、イエス・キリストはそれに負けませんでした。イエス様は大きく父なる神様に向かって叫んだんです。彼らを許してください。だから許されたんです。これがイエス様が皆さんに与えたかった一でなりです。石を掘るなんか簡単じゃないですか。夜通し働いても十字架の血のこの流しながら私たちを救うための働き以上に苦しい仕事はこの世にはありません。ありません。絶対ないです。もうどうぞ皆さん、あなたが今どういうすごい難しい仕事についてるか知らないけれど、文句言わないようにしましょう。イエス・キリストの十字架を見て、あれを思えばマシやと思ってください。イエス・キリストは皆さんに一でなりを与えるためにそのような働きをしたんです。だから、このイエス様の十字架の上にはヘブル語とギリシャ語とローマ語でユダヤ人の王ナザレのイエスと書いてありました。ギリシャ語は信仰契約、新約聖書の時代に生きる人、ヘブライ語は律法契約、旧約時代に生きる人、ローマ語は当時の異邦人の言葉の代表ですね。この3つの言語を通してイエス様は全世界にユダヤ人の王ナザレのイエスが神から裁きを受けて全人類を許しますと言ってる。どんな皆さん大きな仕事でしょうか。どんなすごい仕事でしょうか。イエス様が一でなりあげると言った限りはですね、私たちにその責任を果たされました。午前9時来た人に一でなりあげるよ、働いてきなさい、そうおっしゃったんです。第3番目、正午12時になりました。そしてこの午前9時から12時までの間にイエス様はさらに2つの祈りをなさいました。それはですね、その横の強盗が、この人はイエス様だと分かったから、イエス様、あなたが私を思い出してください、天に行かれる時にはと言ったら、イエス様こうおっしゃいました。今日あなたは私と共にパラダイスにいます。信仰契約を結んでくださいました。イエス・キリストを信じる人は信じるだけで誰でも天国に入れます。なんと大きな仕事でしょうか。アーメン。イエス様は血を流しながら、体を引き裂きながら、そして叫んで私たちに一でなりをお与えになりました。イエス様の仕事をしていらっしゃったんです。から父を彼らを許してくださいと言った後は、それを信じたらすぐ天国に入ります。そして目の前にいるマリアに、女よ、このヨハネがあなたの息子です、ヨハネ、これがあなたの母です、すなわち肉の血を切りました。イエス・キリストを信じる人は誰でも神の家族になります。教会につないでくださいました。キリストの一つの群れになりました。私たちはこの中でまるで家族のように、家族以上に神の家族として互いに祈り合い、励まし合い、助けながら天国に向かって進んでいきます。私たちはもう迷える羊ではなくて、イエス様という子羊のその勝利をもらった人たちの群れなんですから、 から私たちはもう肉的な世的なことじゃなくて、もっと神様の中心に神の国と神の義を求めて進んでいきます。だから午前9時から12時までの間にイエス様はその大仕事をなさいます。そして次、正午から3時です。はい、マタイ20章5節。はい、そこで彼らは出かけていった。主人はまた12時ごろと3時ごろとに出て行って同じようにした。はい、ね、この1でなりを上げるところの時間の働きがイエス様の十字架の祈られる時と同じでしょ。そうですね。だからこれがその答えですよ。そして、まだ一でなりあげますと言ったんです。12時から3時まで何があったんですか。全地が真っ暗になりました。なぜなら光であるイエス様が地獄に落とされたからです。この今輝いている太陽はそれはイエス様の象徴ですね。太陽が神様ではないけれども、その光の働きはまるでイエス様の働きを私たちが目に見て分かるようにする、これが太陽です。創世記を見ると一番初めは混沌とした闇がありました。闇でしたね。闇の上に水がありました。そして光をあれと言ったら光があったんです。そして光と闇が真っ二つに分かれたんです。これ変でしょ。光が来たら闇は消えないとダメですよ。ここ電気つけたら闇がピアノの隅っこに固まっているよということは絶対ないんです。闇は消えるんです。そうでしょ。ところが消えてない。闇と光が分かれた。でこの時の光はこれは太陽の光ではないんです。太陽と月星の光は第4日目です。創世記見ると確か4日目だったと思う、うん、から一番最初の光は何ですか。イエス様です。光をあえ、このそして出た闇は何ですか。サタンです。それはヨハネによる福音書の一章の初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉に命があった。この命は人の光であった。そして全てのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこの言葉によらないものはなかった。この言葉に命があった。この命は人の光であった。アーメン。あそこの光はイエス・キリストが光ですね。はい、そのようにですね、全地はこの太陽はイエス様の象徴ですけれども、イエス様が地獄に落とされましたから太陽も落ちました。光の源であるイエス・キリストが神から切り離されて、離されただけじゃない、呪われたんです。地獄に落とされたんです。裁かれてる。これが正午から3時まで続きました。この映画なんか見るとですね、まあ、ベンハーなんか見たら暗くなるんだけど真っ暗にはなってないですね。でも真っ暗だったと思いますよ。光の源が地獄に落ちたんですから。ちょうどイスラエルの民がエジプトを脱出するときに最後の十の奇跡が起こるんですが、その時にもう暗黒になりますね。もう暗黒でも歩くことも一足も歩けないほどの暗黒。おそらくそうだった。正午から3時まで真っ暗になりました。その時イエス様は地獄に落とされてものすごい厳しい裁きを受けておられた。それは愛歌にもエレミア書にも詩編にも書いてあります。書いてあります。わかんない、わかんない、どうして私をお捨てになったのですか。イエス様ははっきり捨てられたと叫ばれました。父なる神様は御子イエス様を捨てたんです。そしてもう呪いともいかでもふんだんに御子イエスキリストの上に落とされました。そしてそれが3時間続いて午後3時、 イエス様はどうされましたか。マタイ27章46節、はい、マタイ27章46節、はい、そして3時ごろにイエスは大声で叫んで、エリエリレマサバクタニと言われた。それは、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。これは詩篇の22編の祈りですね。さらに続いています。あなたは私を捨てられた、でも私はあなたを捨てません。あなたは私の神です。この我が神と呼ぶのが重要なんです。もう裁かれて呪われてるんですよ。だから黙って死んだじゃなくて、横の強盗は黙って死ななければなりません。自分の罪ゆえで裁かれてるんだから。でもイエス・キリストはがもし黙って死んだら、全人類は誰も救われなかった。イエス・キリストが黙って死んだら、イエス・キリストは天国に行ったんです。罪ないから。でも私たちは救われないんです。だからイエス様はそれでなくても力が落ちて死にそうなのに、さらに地獄の苦しみの中、神様のものすごい火のような裁き、地獄の火の裁きに遭いながら、その時にイエス様は私の神様と言ったんです。エデンの園で、あの第一のアダムがあんなに素晴らしいエデンの園で神様を捨てたのに、第二のアダムであるイエス様は最低のもう地獄の火の中で、それでもあなたが私の神様です、私はあなたを信頼しますと言ったんです。こうして第一のアダムの不信仰の罪が贖われました。私たちはだから今そのイエス様の信仰の霊が入ってるんですから、これが一でなりなんですから。あなたが少々苦しいところに行ったとしても、あなたが信仰を落とすはずがありません。できないというはずがありません。アーメン。もう石本がしんどい、アホらしいというはずがありません。石なんか何もでも掘ってください。どうってことないイエス様の十字架に比べれば。そうじゃないですか、そうじゃないですか。私たちあまりにもイエス様の十字架の苦しみを見なさすぎるんです。見なければなりません。あの十字架以上の苦しいところはこの世にはないんですよ。ちょっと苦しいから言っててすぐ自殺する、すぐなんか死ねる、褒めが木に登る大したことなくても褒められたい、ちょっとなんか注意されたらもうゴーッとなる。皆さん、私たちは神の子です。
アメ
ン。私たちはこの方を信じています。
アメン。
この方から一でなりをもらってるんですよ。
アメン。
もっともっと強い信仰を持ちましょう。
アメン。
もっともっと神様をあがめてください。はい、出演するとき、出演するときの6章、なぜイエス様が我が神と呼んだか。6章3節、旧約聖書です。はい、何ページでしょうか。80ページ、旧約聖書。出エジプト記6章3節。80ページ、はい、みんな開きましたか。とても重要な御言葉です。主がどういうお方かというのを表したところです。はい、私はアブラハム、イサク、ヤコブには全能の神として現れたが、主という名では自分を彼らに知らせなかった。私はまたカナンの地、すなわち彼らが起立したその起立の地を 彼らに与えるという契約を彼らと立てた。私はまたエジプト人が奴隷としているイスラエルの人々のおめきを聞いて私の契約を思い出した。それゆえイスラエルの人々の言いなさい、私は主である。私はあなた方をエジプト人の労役の下から導き出し、奴隷の務めから救い、また述べた腕と大いなる裁きとをもってあなた方をあがなうであろう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。アーメン。主という名前の意味ですね。あがないの主という意味ですが、私たちは主よと呼んでますが、その時皆さんの思いの中にはどういう思いで神様を描いていますか。全知全能の神じゃなくて主という名で私は現れます。主というのは贖い主で、主という神様の働きはそれは皆生徒たちのおめきを聞いて、そしてアブラハムの契約を思い出して、その契約通りにあなた方をあらゆる敵を打ち破りながら勝利の腕を持ってアラノを導いて、そして血と蜜の流れるカナンの地に入れて、そして私はあなた方の神となります。アーメン。だからイエス・キリストが我が神と呼んでくださったから、今私たちはイエス様と一緒に全能の神様を私の神と呼ぶことができるんです。アーメン。イエス様が私たちを救うためにどんなに素晴らしい働きを十字架上でしてくださったことでしょうか。イエス様は12時から3時まで地獄の中に落とされながらもその仕事を成し遂げてくださいました。もうこれ以上に苦しいところはないんです。第4番目、5時です。28節、また はい、さて夕方になってブドウ園の主人は管理人に言った。労働者たちを呼びなさい。そして最後に来た人々から始めて順々に最初に来た人々に渡るように賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた人々が来てそれぞれ1デナリずつもらった。はい、5時って言ったら夕方が6時ですから、6時に日にちが変わるんです。イスラエルの頃にはね、たった最後の1時間です。でもイエス様はこの5時に何をなさったか。はい、ルカによる福音書23章46節、はい、その時イエスは声高く叫んで言われた。父よ、私の霊を御手に入れられます。こう言ってついに息を引き取られた。イエス様は5時に2つの言葉をおっしゃいました。終わったという言葉と、父よ、我が霊を御手に委ねますという言葉です。で、終わったというのは父なる神様の御言葉は全部成就しました。だから贖いの道を完成しました。これで誰でもイエス・キリストを信じる人は救われます。もう完成したという意味です。で、私たちが今罪の家に今持っている罪、死、老、病、苦、その全ての問題は解決したという意味でもあります。イエス様は最後本当に叩かれて、もう地獄まで落とされて、そして、そうそう、もう一つ忘れてた、地獄の底からですね、どうわが神と叫んで、そしてカワー、これは4時ですね、午後4時、カワー、イエス様が神様に乾きました。これによって地獄のどん底まで求めれば聖霊が来る道が開かれる。今あなたが地の果てにいても、どんな苦しいところにいても、あなたがその場で イエス様に向かイエスの皆で父よ助けてと言ったら聖霊が下っていきます。そして5番目第5次ですね、終わったと言ったんです。もう全部終わりました。もう全部全部終わりました。この世のすべての問題が解決されました。歴史上の問題も、もう天の問題、地の問題、嵐の問題、また皆さん個人個人の問題全部解決したんです。アーメン。そしてこうおっしゃいました、父よ我が霊を御手に委ねます。終わったと言った時に死聖女と聖女の幕が人手によらないで上から切って落とされました。死聖女にしか臨在がなかったのに聖女に外にも全世界に全ての肉なるものに聖霊が注がれる道が開かれました。旧約時代は罪人が聖霊に触れたら死んだんですよ。旧約聖書、あのモーセのところを見てもダニエルでさえもう聖霊が来たらもう死にそうになる。まだ十字架で贖いが成就してないから神様の霊に触れることができる人は誰でもないんです。それくらい神様は清いんです。
アメン。
なのにイエス様が終わったと言った時に全ての肉なるものに聖霊が注いでも死にません、倒れません、もう顔の色を失いません。それよりかみんな聖霊の喜びを体験できるようになりました。御言葉を解き明かして声を聞くことができるようになりました。すごいことでしょ。そうですね。から5時にイエス様が終わったと言った時にそのことが全世界に及んで、そしてこうおっしゃいました、父よ私の霊を御手に委ねます。私の霊は地獄に置いておきません。まだ裁かれてるんですよ。私は罪がないから、私は霊をあなたに返します。あなたは受け取らなければなりませんという強い祈りですよ皆さん。強い。もしイエス様が返しますと言わなかったら復活はないんです。復活はない。もう最後の最後のイエス様の戦いです。そして首を垂れて死んだと書いてあるんです。これが私たちのご主人様の午前4時、9時、正午、3時、そして夕方5時に私たちに与えるために神の子の命、永遠に変わらない天国、そして神様と豊かに交わることができる祭司、この素晴らしい一でなりを全ての人に、どういう状況の人にも与えるためにイエス様が働かれました。アーメン。アーメン。
ア
ー
メン。
喜びましょう。
アーメン。
ちょっと上言ってた人声を止めてください。足が痛い勝手にしなさい腰が痛い勝手にしなさい。そんなもん生きてりゃ腰も痛いし足も痛い、目も見えなくなる。でもあなたには永遠の命があります。
アーメン。
天国があります。
アーメン。
もうこの地で給料がお安い当たり前じゃないですか。そんなこともあるよ。ポロンとしても何億円儲ける人もあるし、しょうがないじゃない。ポロンそんなに簡単できるかと思ってやってみてもできないでしょ。チンとしたら時計が鳴って、誰が買うんですかと思ってもでも彼が言ったら曲になる。しょうがない。それはもうこれは対抗できません。対抗できないんです。それはまあそれで喜んであげましょう。それはそれで喜んであげましょう。いろいろあるけど、あなたよりももっと苦しんだ人がある。あなたとは比べもならないくらいに苦しみ抜いて、それでもあなたに一でなりをあげるために戦ったイエス様がおられます。
アーメン。
そうだったら全てに感謝してください。
アーメン。
から
you
ヨハネ6章26節から、ヨハネ6章26節、はい、イエスは答えて言われた。よくよくあなた方に言っておく。あなた方は私を訪ねてきているのは印を見たためではなく、パンを食べて満腹したからである。朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。これは人の子があなた方に与えるものである。父なる神は人の子にそれを委ねられたのである。そこで彼らはイエスに言った。神の技を行うために私たちは何をしたらよいでしょうか。イエスは彼らに答えて言われた。神が使わされたものを信じることが神の技である。アーメン。皆さん、イエス様の後をパンを食べたからついてきたのか、金が儲かるから、あるいは病気が癒されたからついてきたのか。金持ちが天国に入るのは非常に難しい。イエス様そうおっしゃいます。どれくらい難しいか。ラクダが針の穴を通るより難しい。いや、私はラクダが針の穴を通る方が難しいと思いますけど。絹針に物糸を通すのでもなかなか通さないのにね。ラクダに乗って針の穴と、そう思いませんか。それ以上に金持ちが天国に入るのは難しいと言われたんです。どういうことですか。この世の地位や名誉でとらわれている人は絶対天国に入らないということですよ。アーメンでしょうか。私たちはもうこの、だからこの世でもう石ばっかり掘って厚くで給料はもう3000円しかないとか言うてる人は悔い改めなさいと言ってるんです。あなたがどういう働きであっても私はあなたに一デナリをあげます。天国をあげます。天国で満足しなさい。もう何を食べようか何を着ようかと大騒ぎするな。神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすれば必要な一切は添えてあげます。だから自分の今の境遇を悲しんではなりません。恨んではなりません。それどうでもいいことでしょ。イエス様の十字架に比べたら楽なもんでしょ。皆さんの今の苦しみなんか、ここに来てる人は相当楽な人たちだと思いますよ。本当に相当楽な人たちだと思いますよ。それでも給料が少ないとかですね、それでも夜勤がどうのこうのとかですね、それはもう全くあなたはパンのために働いて、神の国と神の義を第一に求めなさい。それはついてくるから。から私たちはイエス様を信じるとどのように働くんですか。永遠の命に至る朽ちないもののために働けと言われたらすぐ牧師伝道師になることだ。違います。そうじゃありません。パウロはテモテにこう言いました。あなた方は義と神の正義と信仰と平和と愛を追い求めなさい。これを追い求めなさいと言ったんです。これが皆さん私たちの仕事です。
アメン。
これは何ですか。和気静寂ですよ。このね、私この断食人にいたらある超賢い先生がいらっしゃって、私論文今度何とか学会で発表するんです、先生見てくださいと言って論文持ってきてくださいました。読んだらね、高山王子の論文でした。そしてそれよりも要するにあの頃来たのはイエズス会というね、フランシスコ・ザビエルたちが来た修道会はイエズス会というんです。そのイエズス会の人たちが一体どういう作戦で宣教をしたかというのを研究してるんです。私がちょうどしてくれへんかなと思ってた研究だから私はお喜びしてるんです。フランシスコ・ザビエルとかこのいろんなそういう人たちがね、とにかくこの民族は驚くばかりだと。こんな、ヨーロッパとかいろいろとこう彼ら開拓してるでしょ、してるけれどもこの民族だけは違うと。 なぜなら名誉、命よりも名誉を重んじている武士たちですね。彼ら大名なら帰ってきますから、名誉のためなら死ぬことはたしなみである。宮本武蔵がそう言ったんでしょ。名誉か命か、当然名誉だ。名誉なくしてこの世に生きながらえて何の意味があるかということが行き渡ってた、行き渡ってた。だから私はこの間言いましたね、五輪書、宮本武蔵のどうしてあの時代にこんなすごい思想の書物ができたかわからなかった。なんでやなんでやと思ってたら、その先生がこうおっしゃいました。宮本武蔵ってね、黒田官兵衛のその指南役、剣術のその先生についてたんですって。だから宮本武蔵はクリスチャンですって。私もうひっくり返そうになりました。道理で道理で感動するわけだ、感動するわけ。人は剣ない、剣は護身用じゃない。剣を持ってもめったやったら人を切らないから、剣は主君のため、正義のために使うんであって、それ以外のためには使わない。だから刀は武士の魂だった、武士そのものが刀だった。アメリカの鉄砲はそうじゃないでしょ、護身用でしょ。そういう思想をね、どこから持ってきたのかというのが私のはてなはてなでしたけど、そうですって。なるほど。だから宮本武蔵は29歳が最後です。佐々木小次郎と戦った後一度も剣を抜いてない。そして剣を振り回すだけが武士ではないと、茶道も和歌も漢詩も作法も能も、これを全部良くしなければならない。これ全部やってる、まあ、昔の武士たちはみんなそうですよね。だから、ああ、なるほど、なるほど。から、この間言いました、未来書。聖徳太子がね、未来期、未来の期、それから未年期、まだしかなってない、この2つの書物を残した。これがなかなか碑文として、オープンされなかったんですけど、今消えたと思ってたんだけど、今や国会図書館にきっちり保存されてて、それは誰でも見ることができるし、もはや私たちも読むことができるんです。文庫もなってますから買って読んでみてください。でそれ読んだらね、もろ聖書、もろもろ聖書、ひやーっとびっくりするぐらい。やっぱり馬宿の王子をね、馬屋で生まれたと言って周囲がおおという雰囲気だったということでしょ、ね、御殿で生まれましたと言うんじゃなくて、馬宿で生まれたと言ったらみんながすごいと思えるような現状が周りにあったということです。すなわちクリスチャンがいっぱいおったということです。 AD1 世紀か2世紀ぐらいに中国から景教、これキリスト教ですが渡ってきたと言ってるんですから。ですからその時はもう新約聖書はあるはずですからね、相当に深い。ですから私が今これ言うのは、日本人はキリスト教から離れ遠いんじゃない、もう日本は宣教師の墓場と言われて、どうして日本人は救われないのか世界中がもう心配して神秘に思ってるんですけど、日本人の精神、大和魂というのは聖書にのっとってた。なるほど。私はね、それはすごいなと思うのは、律法学者パリサイ人たちは律法にのっとったんです。だけど彼らはね、威張ったんです。それで裁いたんです。そして律法に、律法学者たちはもう人からよく見られたいし、威張ったし、それで人を裁きまくったんです。でも武士道は違うんです。武士道は富、名誉、地位、命を正義よりも惜しむことを恥じた。これすごいじゃないですか。アメン。今武士道が失われつつあることを本当に残念に思う。 なぜならそれは聖書の義のためには十字架、主のためには喜んで命を捨ててきなさいと言うんです。あれ、大金持ちがどうやったら永遠の命られますか、あなたが完全になれた方、財産捨ててきなさいと言ったら、若者が泣きながら去って言ったんです。だから金持ちが天国に入るのは難しいとおっしゃったんです。永遠の命は富、地位、名誉を捨て去らなければなりません。これがわび、さびです。わびというのはわびしい、さびというのは寂しいという意味なんです。どこが語源かといったら、富栄えてたけれどもそれを全部捨てたって何もない状態、それをわびしい、何にもなくてもそれでも取り去ることができない、そこに美を見出す、これがわび。さびというのはさびる、長いこと置いといたらさびるでしょ。から錆びたら錆び、新品のピカピカも美しいけれども錆びた、そこに出てくる、なんて言いましょうかね、この美というのがありますよね。日本人は昔からこの世の富や地位や名誉をみんな捨て去ったところにある美を求めてきた民族、これはもう間違いないことですね。これが聖書からだということはもう分からなかった、全部消えてしまった。みんなそれは武士道であったり大和魂であったりしたんです。だから今の IS のメンバーたちが乙女が70人待ってるからといって自爆するのと、そして特攻隊として義のためお国のために突っ込んでいったのとは精神が違うんです。だから貪欲で行ったのか義のために行ったのか、それが違うんです。だから私はこの宣教師たちもそう言ってるんです。だから来てみたら精神が聖書と同じで、彼らはこう言いました。茶道を宣教に用いよう。だから当時はね、すべての教会にお茶室があった。そして利休が言った和敬静寂は聖書、パウロがテモテに言った義を求めなさい、清さ、そして信仰、これがわびさび、全部捨てなさい、地位名誉富を捨てなさい。これがあったら捨てきることができなければ私の弟子になることはできない。今皆さんこれくらいの覚悟を持った信仰はないと思いますよ。むしろ富が来てよかった、ハッピーハッピーと、から奇跡が来る、いろいろ来る、精霊充満になる。だけど大切なのは神の命です。神の命です。主よ、あなたの名で悪霊を追い出し病を癒したではありませんか。イエスの皆で奇跡を行うことができたとしても、私たちの中に地位や名誉や富や欲やそのようなものがいっぱい入ってたら、それは天国に行かない。私がやりました、私がやりました、私がやりましたという人は私から離れていけと言うと、そう書いてあるんでしょ。そうですね。だから私は武士たちが天国行ってると言ってるのではありません。少なくとも同じ律法を、あのユダヤ人たちは立法主義者たちが出て行ってイエス・キリストを十字架にかけた。日本人は知らないけれども、この立法を自分の力で全うしようとしたと思います。命とした、そこが違ったんですね。から少なくとも聖書から非常に遠い民族ではないということが分かって嬉しい。これはきっとリバイバルする。もう世界中がどれくらい祈ってくださってるかわからないんです。おそらく日本のように祈られた国はないでしょう。日本のように宣教師がつぎ込まれた国はない。日本のようにお金が注がれた国もない。そして今なおリバイバルしていないんですけど、これがわかればですね、日本のなんだ土着いいんだ、これでよかったんだ、武士は食わねえと高いよりでよかったんだ、そうだ、もう地位や名誉を投げ捨てて義のために死んでよかったんだ。でもその死ぬのがお殿様とかのためじゃなくて、主のために死にます。御言葉のために死にます。地位や名誉はもう求めません。私たちはただ神の命、神の国と神の義を第一に求めます。 そうすると皆さん日本人が日本人による日本人らしいこの信仰を持つことができる。アーメン。ぜひ皆さん未来記読んでみてください。これ未然記、聖徳太子の何とかと書いてある。文庫本ですから安くてすぐ買います。それからもう一つは五輪書、宮本武蔵のね五輪書から葉隠れ読みましたか。みんな文庫本になってる。だから相当出回ってるんだと思いますよ。文庫本になるんですからね。から今何と言っても世界で一番多く聖書が出ていくのが日本。これが七不思議の一つなんですって。アメリカ韓国が一番聖書が多く売れるんじゃなくて、なんと日本なんですって。年間一番多く聖書が出ていく、なのに一番少ない。宣教師が死んで帰るときはノイローゼになって帰ってるのに、なのに今頃起こってない。でも私はその日が来ると信じます。
アメン。
その日が来ます。
アメン。
もうどうぞ皆さんですね、地位や名誉を投げ捨てていきましょう。神様の正義を第一に求めていきましょう。イエス・キリストが一デナリを与えるためにこんだけ苦しんで、それに負けないで勝利しました。私たちはできます。できます。イエス様の喜ばれる信仰を持って進んでまいりましょう。イエスの名で祝福します。じゃあしばらく祈りましょう。どうぞ悔い改めて富や地位を求めた人